今マタイの19、そして次は20あの章の方を勉強しているんですけれども、この辺一番大事なポイントではないかなと思うのは、あのいろんな例え話とかそういうの出てるんですけれども、あのその中にあの神様、そしてあの神の御国の、あの考え方は私たち人間の考え方とは全然違うようなものなんですね。そしですからあの、神様は私と同じような考え方を持ってるんだって、そのような考え方であのクリスチャン生活をあの過ごそうとすると大混乱に入ると思います。あの神様の価値観考え方があの私たちと全然違うんです。そして、19章また20章のところでは本当にこの例え話の中でゆっくりそれを読んで考えて想像してみると、もうだんだんだんだん深いところまであの神様の人格のことが理解できるんではないかなと思います。あの今日の御言葉はマタイの20章の1節から、16節まで読んでくれますか、ゆっくりと。はい、
マタイの福音書20章1節から16節まで。天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで、5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句を言いつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。
この例え話を読むと自分の、高校時代を思い出すんですけれども、私が横浜に住んでて、よく仕事学校サボって、そして運送会社に働いてたんですね。そしてその運送会社では事務所の前にみんな集まるんです。そしてとうとう働く時間になった時に担当の人が出てきて、それでは今日は26人、そしてじゃあ加藤、川崎くんとかそういう名前を呼んできて、でそして結局に今日は26人だったので、4人が選べられなかったって、そしてその4人が結局仕事がないっていうことで、ですから、まあよく頑張って、来てくれたから、封筒に1000円が入ってて、これを使って、タバコかなんか買ってくださいという感じで、それを持って、帰ったんですね。そしてまた、 あの休みの日、それか仕事、あの学校からサボった時は、まあ、もう一度行って今日選べられるのかなと思って、そして選んでくれるんだったら、あのみんな平等に4500円もらえるんですね。そしてトラックのうんちゃんだったら6500円ぐらいだったから、6000円ぐらいがもらってて、そしてあのですからその世界を考えてみると、例えば、あの半日働いていきなり違う人が入ってきて、あの同じ4500円もらってたらね、ものすごい怒ってたと思う。もう何この人っていう感じで、私たちが朝早くから来たのにという。ですからこのような話はあの現在の、あの時代でもあるんじゃないかなと、あの思うんですね。あのそして多少やっぱり私たち人間的に考えてしまうから、神様不公平じゃないかなと思ってしまうんですね。あのけれどもやっぱり神様の考え方と人間の計算があの全然違ってて、あのまた今週あの新聞で読んだあの記事なんですけれども、あの1億円以上儲けた人はどうやって儲けたのかっていうアンケートが出したみたいで、そしてその1億円以上儲かった人っていう、あのなんかみんなその同じアンケートに書いて、どうやって何が必要なのかって、儲けるんだったら何が必要だったのかっていうのをみんなあの意見出したんだけれども、あの出てきた意見はほとんどの人はあの そのぐらいの金額を儲けるにはあのいろんな人間をあの踏みつけないといけない、そこまでやったら。ですから、ひどいやつだとかそれを思われるのはしょうがないっていう、ことで、それであとそのアンケートの中で、あなたのお金持ちになる動機は何ですかって、聞いたら、ほとんどの人を書いてくれたのは、自分より金持ちの人がいる、そしてあのようになりたいなっていう、熱意があるから頑張る。ですから簡単に言うと、妬みなんですね。まだ私が、フェラーリ買ってない。あの人が乗ってるって。まだ私こんなでかい家持ってない。私、そういうものがあって、他の人を見て、ええー、なぁ、チキショーっていうものがあって、そしてそれがあるから、じゃあ必死で、この人ちょっと騙しても、この人をもうクビにしてもいいから、とにかく私があのようになりたいって、そのようなものになると、1億円以上稼げることができるみたいです。そして、やっぱりそういう考え方で、動くのはもう神様の価値観と全然違うようなものなんですね。ですから今日はどうして神様はこのような御言葉を出したのか、そしてこの御言葉から私たちが何が学べるのか、ちょっとゆっくり考えたいと思います。一つはこの御言葉、この例え話から見えるのはね、神の御国に入るのには入る方法っていうのはすべて神様の恵みなの。ですから自分は、ベテランクリスチャンだからちょっと偉いんだとか、ですから天国に行ったらいい立場もらえるとか、それは大間違い。KBF 始めたとこから KBF にいるんだっていう傲慢とか、それは神様は全然認めないんですね。本当に私たちがすべてもう神様のおかげです、神様の恵み通してもう神の御国に入れるって、それはすごくこの御言葉の基本的な教えではないかなと思うんですね。ですから本当に私たちが自分の方が先輩なんだとか偉いんだとか、そのような考え方は神様はそのようなことを見てないんですね。神様は私たちに何か与えてたら、私たちが偉いからとか一生懸命勉強したからとか断食したから、全然それを見てないんですね。神様の恵みからそれを与えてるわけなんですね。それは本当に私たちが、認めて学ばないといけないんじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つは 神様の、なんて言うんですか、今辞書調べて寛大さ、与える心っていうのは神様の知恵でやってるって、そして神様の知恵でやってますので、私たちの知恵と全然違うんです。よく KBF でも救われたばっかりの若者が私がノブさん、私がこうしたいと思ってるんですけれどもとか、そして僕はそれはまずいなと思って、いやそれは良くないと思うよとかなんか言ったりしてるんだけれども、どうしてかというと、私の方が、51歳だから人生経験長いから、行動を取ったらこのような結果出るよって 見えるんですね。けど20歳の人がそれは見えてないんですね。ですから一生懸命なんでそうしたら大変なことになるかって説明してるんだけど、向こうがね、どうやろう、ほんまそうやろうかってというような感じ。そして僕の心の中でね、分かってくれよって、もう大変やでって、私その行動を取ってね2回も失敗してるからやめとけとか思ってんけど、向こうはな気楽に、どうやろうって、っていうか、ロブがこう言うんけどなって、私の友達がねって、なんかそういう思ってるんだけれども、それを今度はね、神様の知恵はね30年経験じゃないんですよ。永遠の経験持ってるのよ。この地球の先の1万年先とか、あれそういうことがあれば全部入ってるんですよ。それだけではなくて、この子の生まれる前に家族どういう状態だったのか、この家族、この人の祖先とか、全部見て、そしてその人の賜物も、今までの失敗も、すべてをご存知で、すべてをご存知で、その知恵を持って与えるの。ですから私たちの数字と合わないんです。ある人は不思議に、すごい、ええなという恵みがこの瞬間もらってるんだけれども、私たちは単純に考えて、たったね、30年の経験か10年の経験しかないので、不公平やなと思うんですけれども、神様はもう無限の知恵が持ってますので、その知恵を使って、もうこの人はこの途中なんだけれども、これがいいとか、そのように考えているんですね。ですから私たちが本当に、自分の人生と周りの人生と比べるっていうのは非常に危険な行動なんですね。非常に傲慢な行動なんですね。私たちの知恵っていうのは30年、40年、50年の知恵って本当に神様にとってはちっけなもんなんです。神様の知恵でこの人は今の瞬間にこのような祝福を与えたらこういういいことが生まれてくるからって、これちゃんとそのような計算しているので、私たちが本当にそれをただね認めて、謙遜に認める必要があるんではないかなと思うんですね。ルーカの23章、40節から43節、ルーカの23章40節から43節。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
私たち天国に行った時に多分大きなショックを受けると思います。なぜ言うと、信じられないような悪者が隣に住んだりしてて、神の恵みによってギリギリセーフ救われたっていう、そして逆にあの人は偉い立派なクリスチャンってどこを見てもいないっていう人もいる可能性があるんではないかなと思うんですね。そして私たちが、ずるいとかそういうことを考えるんではなくて、もう神様の知恵が私の知恵と違うっていうことを認めて、神様の恵みはもう本当に もう幅広いようなもんで、認める必要があるんではないかなと思うんですね。そして、あとは、天国では、神の御国では、いろんな、ご褒美があるみたいんですけれども、そのご褒美も、思ったような人がもらってないとか、あの人はもらえないと思った人はもらったり、そういうことがあるんではないかなと思うんです。それで私がよくこのようなことを考えているんですけれども、一つ自分はあんまりちっとも偉くないなと思っている理由、一つ思っている理由はね、私のおじいちゃんが牧師やったんです。そして私のお父さんが宣教師牧師やったんです。私がもう本当に神の愛、もう本当に恵まれた家庭に育てられた、いい学校行った。ですからそこまでの恵みもらってるのに、あんまり大した行動、結果出してないなっていう気持ちがあるんですね。ですから逆に、あるクリスチャンと話してると、もう育ちがめちゃくちゃで、もういろんな大変な経験があっても、もう暴力を受けて、いろんな攻撃があって、ちっちゃい時から傷はたっぷり受けて、もうボロボロになってて、それでもイエス様信じるってすごい尊敬する、ね、私の場合は、ね、もう単純ですね。もうじいちゃんもそんなんやったし、お父さんもそんなんやったから、ある意味簡単なんですよ。けれどもそのような人を見てしまうとね、もうすごいと思うんですね。本当に励まされる。そうですから、天国行った時にすごい私たちもショック受けるんじゃないかなと思うんですね。本当にあの人はあかんなと思うような人はね、もう本当におめでとうって、あんな辛い人生を経験したのに、もうそれでもイエス様を信じたんだなって、本当にあなたは忠実やなと思ってけど、ロブあんまり何もやってなかったなって、まあそれでもいいよいいよ、あそこ座ってって、ね、マンション、いろんなマンションがあるんだけれども、テントあっちよってまあそれはないかもしれないけど、やっぱりね、神様の価値観と人間の価値観全然違うんです。そして神様が見ているのは、与えられた人生、それをどのように使ったのか、忠実に使ったのか。ですから自分が知恵遅れになってても、その遅れた知恵をどの程度忠実に使ったのか、それを見ているんですね。私たちが賢いから、何々大学から卒業したからだ、そういうのももう数字も出ないんです。与えられた真実で何をしてたのかって、それが神様。だから全然人間の考え方と違うんですね。人間の考え方は、あの人ギターうまいから、すごいなとか、あの人はこの学校、けど神様はそうは見てないんですね。与えられた人生、どんな大変でも、それを前向きになって、忠実に与えられた真実で動いたかどうかっていうものが、神様を見てるんです。そしてもう一つ、この例え話から、11節に出てるんですけど、もう一度読んでくれますか、11節。20章の11節。
そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。
そして本当にこれは私たちが気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。自分の人生思う通りにいかなかった場合は、そのブツブツブツブツ神様に向けてブツブツな心を持つっていうのは、非常に危険ではないかなと思うんですね。この妬みっていうのは、泥棒になるっていうのは、私たちの社会では、ひどいなと思うんですけれども、妬みっていうことは、結構普通なものではないかなと思うんですね。そんなに悪いものと思ってないんではないかなと思うんです。私たちの社会の中ではね。例えば、 いや、私はちょっとハワイに行きますって、会社の友達に言うとみんな、ええー、なーって言って、ちゃんとお土産なって。あれ、マカデミアナッツあれ疲れたからなんか違うの買っとってとか。うん。そして、なんか、結局、そのお土産、もちろん毎回、必ずそうではないんですけれども、多くの場合は、どうして、そのお土産を買うっていうのは、妬みの慰め。ね?ね?お土産はって、はーいと、妬みを慰めてるわけなんですね。けれども、神様にとってはね、妬みっていうのは、本当にその、ひどいような罪と思ってるんですね。ちょっと、僕、これを読んで、私もビビったんですけれども、マルコの15章の10節、読んでくれますか?どうしてイエス様が十字架にかかったのかっていう、マルコの15章の10節。
ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。
イエス様十字架に殺された理由は
妬み
なんですね。ですから軽いものじゃないんです。その妬みっていう罪で結局イエス様が十字架にかかったんですね。神様そのように考えてるんです。ですからもうスピード違反したとかパーキング違反したとか、それを見るよりもね、私たちの心を見てるんですね。その妬むような心を持ってるかどうかっていうのは、見てるんですね。ですから本当に誰かが祝福されてるなと思ったら、私がそうじゃないなっていうのは、そのブツブツとかね、そういう心を持つのは非常に危険ではないかなと思うんですね。妬みっていうのは、他の人、基本的に妬みっていうのは他の人の祝福を見て嫌な気分になるって。それは、ええー、なーって、私がこんなもらってないのに、とか、そういう心が、妬みなんですね。そしてローマ、今読みませんけれども、ローマの1章の25節から29、そのあたり読んでみますと、妬みっていうのは、その、罪の、そのものではないかなと思うんですね。そして、聖書の中の罪っていうのは、犯罪を起こすとか、それよりもね、自分の人生、自分を中心になって生きることなんですね。そして、自分が中心になって、自分がセンターになって、生きるとどうしても周りの人思う通りに動いてくれないから不満が上がってくる。怒りが、妬みが上がってくる。そしてそれは、罪なんですね。マイウェイなんですね。自分のやり方、自分の都合のいい生き方、それが欲しいって。そしてそのような人は、妬みが多いんです。ですから、一つの自分の精神的な、霊的な調子を測る方法っていうのは、熱があったら、その熱の測る方法があるんですね。で、ポンって出して、熱があるわーって、病気だと思うんですけど、自分の霊的な病気を一つ測る方法は、他の人が成功した時に、どの程度妬みが入るかって。そして自分の熱の病気が見える。ですから誰かが結婚した時に、もうって、あの人がって、それで自分の霊的な状態が、わかるんではないかなと思うんですね。ですから私でも、そういうのバッて入ってきた時に、ちょっと霊的に調子が悪いなって、いうことが、見えると思うんですね。そして、エンビー、英語でエンビーって言うんですけど、妬みって言うんですけれども、エンビー。これはね、ずっと心の中に、それを大切にすると、とんでもないような結果が出てくるんですね。例えば、あの人ええな、あんな生活しとって、って。そして今度は、あの人が 病気にあったとか事故になった時に自分の心の中にちょっと嬉しい、それだった時にね、本当に赤信号なんです。自分はものすごい神様から離れているっていう、なんかどうしたのって、あの人がこうでこうね、あの会社の社長やったでしょとか、こんななったよとか、そして自分の中で嬉しいっていうのが入ってくると、本当に自分の自己中心的さっていうのは見えるんですね。僕は聖書学校行ってた時に自分に対してすごいショックを受けたんですけれども、聖書学校行った時に、もちろんタバコ禁止、酒禁止、そして必ずこの時間で起きないといけない、必ず聖書がこのぐらい読まないといけない、必ず賛美しないといけない、そういうのがいっぱいあって、そして私がね、だんだんね、自分がすごい真面目になってきたなとか、すごい僕霊的になったなとか、神様と親しくなったなとか、そんなんだんだんすごいなと思ってね、前はもうくだらないことしてたけど、今はもうね、酒も飲まないし、タバコも吸ってないし、もうね、毎日聖書ちゃんとね、1時間以上読んでるし、もうなんかすごいなとか思ってて、そしてその調子乗ってる時に、礼拝の時間があって、そして礼拝の時間が、その終わるちょっと前に、僕の同級生が呼ばれて、そして同級生が、メキシコかどっか行って、そしてチームで伝道してて、そしてその人が前に立って、本当に私は感謝してますって、もう本当に私がね、もう何にもできないような人と思ってたんですけれども、メキシコ行って、そしてそこで伝道集会があって、そしてスタッフが足りなかったから、結局私が、その集会の最後に、人の癒しのために祈りなさいと言われたから、私それ経験なかったんけれども、私が手を置いたらね、もう大変な病気の人がね、癒されたんですよって、もう感謝してねますとか、それだけではなくて、その後、本当にこんなことがあって、こんな、いや、そしてその後に私は結局もう何人に救いまで導いたのかもう忘れたんですけれどもね、本当に神様が私通してもうすごく働いてくれたって、もう感謝しますって言った時に、僕の心の中ではこいつって、僕もあんな経験したかったのにって、そしてなんかね、もう熱波がブワーって上がってきて、そしてその時にものすごいショックを受けて、何これと思って、もう自分がこんな真面目な素晴らしいクリスチャンと思ったら、こいつってなんかもう喜べない、もう本当に神様に用いられてるって、それを見ると心から感謝できるんではなくて、妬みっていうものが出てくる。で、僕にとってはじゃあ今までの真面目さ何だったんだろうって、何だったんだろうっていうことだって、自分このレベルにいると思ったら本当に霊的なレベルがこの辺やなとか、なんか気づいて、ですから本当に私たちが他の人の成功を見て、それが教会の中の成功なのか、会社の成功なのか、本当に心から喜べるかどうかっていうのは、本当に自分の霊的状態を測る方法ではないかなと思うんですね。そして自分が本当に喜べるって、あの人がこれを成功した、これが経験したって喜べるような人になると、今度は周りの人を育てていくような人になっていけるけれども、それができてなかったら、自分がリーダーになった時にどうしてもちょっとでも誰か成功したら生意気やなって、そしてなんかね、なんか止めるっていう、その人の成長を止めてしまうような人になってしまうんですね。妬みのもう一つの恐ろしさっていうのは、結局妬みも持つと言ってるのは、具体的に神様に言ってるのは、あなたは間違えていますって言ってるんです。あなたが私に与えてくれた人生は外れていますって、できていません、あなたはうまくやっていませんっていうようなものなんですね。この妬みっていうのは、社会の中でどのように 管理しているというとちょっとメモしたんですけれども、一つは、誰か自分が成功したときに、会社の、人に言ったらみんな妬むので内緒っていう、自分が成功しているのにそれを内緒にしないとっていう、もうそのような行動が結構あるんではないかなって。ですから宝くじ当たっても誰にも言えないとか、会社の人が言ったらそれやったら出せよっていうか、そう言われるから、自分の成功したことも言えない、受かったんだけれども立派な大学に入れたんだけれども、この人言ったら妬むから言えないっていう、そのようなしんどいものがあるんではないかなと思います。もう一つは、人が妬まないように学校でも会社でも変なルールを作る。私もこれ経験したんですけれども、昔は専門学校に働いてたんですね。そして私が単純に、なんか生徒たちを見ててね、みんなね、元気がない。本当に元気がないなと思って、なんかできないかなと思ってて、そしてなんか特に若い男性がすごいストレスが溜まっているような感じだったので、私が委員長に頼んでバスケットのゴールを買って、そしてその駐車場にそれを置いて、生徒たちと一緒にバスケットしてもいいでしょうかと、お昼とか。で、そして、委員長が、いいよって、そのぐらいのも何本買いするって入って、じゃ買ってきてって。で、そのバスケットのゴールを作ったんですね。そして、何人かの、生徒が僕と一緒にバスケットやってて、ものすごいみんな嬉しかった。もう、楽しくて、もうみんな大笑いで、それでお昼終わったら元気そうに授業が出て、そう元気そうになってて、ですからとうとうね、2 on 2とかのバスケットのね、クラブ作ってしまったんですね。そして、中島拓っていう人もその日に入ってて、そして、もうみんな盛り上がってね、そしてね、あんまりにも楽しいからね、メンバーがどんどん増えて、そして一つのチームがもう4個のチームになって、8個のチームになって、とうとう大会になってしまって、そしてあんまりにも楽しかったので、中止になった。そして、なんで中止になったんかって、委員長に聞いたら、いや、みんなね、みんなクラブに入りたがってるでしょって。もうね、学校のほとんどの若者そこに入りたいからみんな入れないでしょ、不公平でしょ、不公平だからもうやめましょうってなっちゃったんですね。だからその変な病気の公平さっていうかね、そして絶対こうしてたらね、ダメにならなかったと思うんですけど、みんな辛そうに練習してたらね、もう A までやっていけだと思う。ほら足りんでるぞとか、ダメだぞって、もっと走れとか、そういうのやったらみんな、もうバスケット辛いけどって、それやったらね、もう10年でも20年も できたと思うんですね。けれども、みんな楽しんでしまったの。楽しんでしまったから、妬みっていうものが出てきたの。ですから、ダメっていうことになってしまったんですね。私たちの社会で、会社の中でも、学校の中でも、そのような変な、すべてを平等にしましょうっていう病気みたいなものもあるんではないかな、と思うんですね。教会の中でもそのようなことも出てくる可能性があるんですね。卓球台があって、ピンポンがあって、あんまりにも楽しすぎるから、ルールをどんどん増やしましょうっていう感じで、それを抑える。だって、みんなできるわけではないでしょうって方は、止めようっていうような、そのような、ものがあるんではないかなと思うんですね。よく、大学の博士がこれを経験してるんですけれども、なんか旅行をして楽しんでヨーロッパ行くっていうのはなんか罪みたいなもんで、それだったら一生懸命教師してないっていうことになるので、ですから必ずつけてくるのは、ちょっと私今年の8月はヨーロッパで勉強研究しますとか、アメリカ行ってハーバード大学でちょっと勉強しますって、そして本当のこと言うと遊びに行ってる、 そして、まあ、2、3時間、ハーバード大学の体育、あの、図書館で本見たりしてるんだけど、事実は本当は、遊んでるんだけれども、それだったらみんな妬むから、あの、厳しい顔して、いや、もっと私は勉強しないといけないんですっていうことで、そして行って、本当は裏は遊びなんだけれども、みんなの前では、もう大変だったって、もうなかなかねって、研究がうまくいってないんですよとか、そういうのを言って、あの、私たちの世界の中で、あの、そのようなものがあるんではないかなと思うんですね。で、今から、じゃあ、妬みを自分の心の中で、消す方法、直す方法、それに入りたいと思います。第一、自分の中にすぐ妬みがわー湧いてくるなと思うんだったら、一つは、自分の人生の中心に なろうとすることを手放すことなんです。私の人生は私のものではありませんっていう立場なんです。私は中心ではありません。僕よくその妬みがちょっと感じたときに英語で言うんですけれども、I am not the center。私はセンターではありませんって。私は中心ではありません。私の人生は神様のものですって。ローマの9章の20節、21節読んでくれますか。ローマ9章の20節、21節。
しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか？形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか？
OK。 この態度ね、はい。
陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないでしょうか。うん、
この態度を持つのは非常に大事だと思うんですね。偉そうに不満を持つんではなくて、本当に私は全世界を作った人ではありませんって認めて、ただ私は作られたもんですって、それを認めますって、私は世界の中心ではありませんって、神様あなたは良い方で、あなたはその立場を持つって、それしっかり信じることは大切じゃないかなと思うんですね。2番目は、謙遜に自分の知恵が限られていることを認めて、神様の知恵が はるかに大きいって、それを認めることなんですね。神様は全てをご存知ですっていうことを認める。自分の理解は本当に目で見たもんだけしか見えないので限られていますって。ですから神様、あなたの知恵を頼りますって。あの人は祝福されてる。この人はこんないいものもらってるんだけれども、きっとあなたはいい理由がありますって。あなたの知恵 を頼りますって。そのような心が非常に大事だと思います。そして3番目は、自分を他の人と絶対比べない。絶対比べない。神様にとっては、すべての人間はユニークなんです。ですから、他の人と比べてしまうと、人を見下すか、妬みを生まれてくるとか、そういうことになってますので、本当に自分はユニークなんだっていうことを認める。そして、人と絶対比べない。もう私は世界で、私みたいな人は一人しかいませんって、神様の傑作ですって、それを認めることなんですね。絶対、比べてしまうと、どんどんどんどん妬みっていうものがブワーって自分の心の中に入ってきますので、絶対自分を、周りの人と比べない。エペソの2章の10節。
私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
ですから私たちは神様の大事な作品、 傑作なんだってそれを認めて、そして今度はここにはっきり書いてあるんですけれども、先に用意してくれてる、いろんなこと用意してくれてる。ですから他の人の恵みを欲しがるよりも、自分がもう用意してくださってる、神様を用意してくださってる恵みをに対して期待を持つのは大切なんです。ですからよくええー、なーってポッとでも入った時に、私神様にこう言うの、天の神様、今すごいの見てしまったけれども、あの人の祝福いりません、いりませんけれども、あなた用意してくれているものが欲しいですって、期待を持って行きますって、そのように自分に説教してるんですね、自分に言ってるんですね。あの人のことはいりません、この人のことはいりません、あなたが用意してくださってる素晴らしい働きを、それは欲しいです、どうぞどうぞそれに案内してくださいって、そのような心を持つのは大事だと思います。そしてもう一つは、もう本当に神様は良いプランを持ってる、自分の人生に良いプランを持ってるって、それを深く信じるのは大事なんですね。箴言の4章の18、箴言の4章の18、
義人の道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。
私たちがイエス様を主として受け入れるんだったら、清められています、許されています。ですからこの御言葉は私たちのためなんですね。そして信じるとどうなりますか、どんどん暗くなりますって書いてないんですね、光が与えられますって、どんどんどんどん素晴らしいものを与えられます、そのような約束ですので、本当にどんなことあってもイエス様を信じて自分の罪を許されると、本当に素晴らしい人生を用意してくれてるって、それを期待を持って生きるっていうのは非常に大事だと思います。もう一度復習したいと思います。妬みを消す方法っていうのは、わがままを置いて自分の世界の中心になるんではなくて、神様は自分の人生の中心になるっていう立場を取ることなんですね。私は神様ではありません、 I am not the center、神様、あなたは中心ですので、それを認めますって。それで今度は、2番目は、神様の知恵は、私の知恵よりはるかに大きいので、それを認めます。で、ですから、目で見てるんですけれども、人間的な考え方で不公平に見えるんだけれども、あなたは公平な方ですので、絶対いい量があると信じていますので、それを認めますって。で、3番目は、自分また比べ出してるなって、あの人と比べてるなと思ったら、それをもう神様許してくださいって、私はあの人の恵み、あの人の祝福いりません、あなたが用意してくださってる人生を認めますって、そのような期待を持って生きるっていうのは非常に大事なんですね。でもう一つは、聖書の約束通りにイエス様主として受け入れてるんだったら、どんどん光の道に案内されますので、期待を持って行きましょう。じゃあ今から祈ります。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たちがよく価値が低くて、周りの人の祝福を見て羨ましくなったり比べたりするんですけれども、本当に許してください。そして、周りの人を見るよりも本当に信仰を与えてて、ちゃんとあなたが私たちの人生のために素晴らしいことを用意してくださっていること、信じることができますように、強く私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。